はい、こんにちは、ルークと申します。今回の音声ではですね、僕のメルマガの方で、年始2011年一番最初、1月1日にですね、僕の方からまず、2011年の、目標だったりっていうのを公言する音声っていうのを作ったんですね。で、それを踏まえた上で、あなたの、意気込み、目標なども聞かせてくれませんかと、いうことで、意気込みを募集したところですね。お正月なんでね、なかなかちょっと少ないっていうのもありましたし、基本的にこういうね、意気込みを書いてくださいだったり、メッセージをください的なものっていうのはね、あんまりね、反応は良くないんですけど、それでも、なかなか、意気込みの強いメッセージをいくつかいただけましたので、その中の、一部ですね、すべて、返答してしまうと、だいぶ時間かかってしまうと思いますので、その中の一部を、この音声で、僕からの返信っていうことですね、させていただこうかなというふうに思います。で、音声で返信という形になるので、もしかすると、今聞いてる方だと自分関係ないやと思うかもしれないんですが、今回こういうふうに書き込みをしてくれた方っていうのはですね、やっぱり同じくアフィリエイトに取り組む人たちっていうことになって、当然ですね、ライバルにもなるっていうことなんですよね。なので、自分以外の人たちが何を思ってるのか、っていうのを、まずはやっぱり聞いていただきたいっていうことと、あとね、意気込みもらって、それで終わりにはしませんよ、という形で僕の方も言わせていただいたんで、実際その目標に関して僕が何を思うかっていうことと、あとは、具体的に書かれていた方も何人かいらっしゃったので、そういう方に関しては、自分なりの、サポート的な、コンサル的な、ノウハウなんかもね、バンバン詰め込んで、回答していこうかなと。もしかすると独白かもしれませんけど、やっぱね、せっかくこうやって送っていただいたと。で、こうすればもっと良くなるんじゃないかと思ったんであればね、もう今の段階で、即修正してもらうことでね、より2011年が、いいものと。いいもの、アフィリエイト実践する以上は、稼いでなんぼなんで、稼がなきゃ意味ないんで、だから稼ぐためのね、1年間を、よりいいスタート切れるんじゃないかなっていう音声にできればいいかなというふうに思います。じゃあちょっと、今ですね、僕の目の前のパソコンには、いただいたメッセージがずらーっと並んでるんですけど、その中のいくつかということで、じゃあまず、一つ目、ちょっとじゃあ軽いのから言っとこうかなと思います。Kさんから、いただきました。ありがとうございます。2011年の目標意気込みなどを聞かせてください。アフィリエイトに必要なツールやマニュアルは大抵持っているので、今年は作業だけに取り組んで安定した報酬を上げようと思います。クリックはあってもまだ少ないので、月ごとに目標を決めてやっていきます。Kさん、ありがとうございます。ちょっとね、短めのね、メッセージをさらっと書いていただいたんですけど、これでもね、やっぱり他人に公言するっていうことはすごく大事だなとはすごく思うんですけど、これに関しては、金額の目標ができればやっぱ欲しかったかなと。これは全体的に言えることなんですけど、せっかくね、こういった形で、意気込みを書いていただけるっていうんであれば、さっきも話したように稼いでなんぼっていうのがあるので、もう、金額をね、ズバッと書いてもいいんじゃないかなと。言ったことは、現実化するっていうのは確かにあると思いますし、あとね、こういうところで、1万円、5万円だから言いづらいとか、金額が低いからちょっと遠慮しちゃうとか、そういうの一切いらないと思います。アフィリエイトっていう、ネットビジネスに取り組んで、やっぱり自分で仕組みを作って、そっから1万円っていうのはやっぱすごいことなんですよね。なので、確かにね、他の爆発的に稼いでる人たちの、アピールとかを聞いていくとね、月100万円、200万円、中には1000万円、1億って、すごく大きな金額を掲げちゃってる方も非常に多いので、もしかするとね、1万円、5万円なんて恥ずかしくて言えないやっていうのもあるかもしれないんですけど、稼げていないんであればね、決めた目標をしっかりと公言するっていうことは恥ずかしいことでも何でもないですし、むしろね、言っていただきたいなと。 まあ、1万円なら1万円でもいいです。5万円なら5万円でもいいです。簡単なことじゃないんで、ゼロの方であれば、1万円、5万円、すごいことなんで、そのね、凄さっていうのはね、ある程度作業するとね、いかに大変かっていうのもわかるかと思うんで、まあ、ここはね、できれば、まあ、書いてくれた方もいましたけども、書いてない方がやっぱ多かったので、できればね、書いていただけたら、より嬉しかったかなと。まあ、僕自身はっきり金額言ったっていうのもあるんでね。っていうのはあります。なので、まあ、金額、できれば公言してもらえれば、よりリアルに取り組めるんじゃないかなっていうことが、まず最初の一言。あとはですね、アフィリエイトに必要なツールやマニュアルは大抵持ってるのでっていうことなので、そうですね、大体やっぱりある程度取り組んでくると、あれやこれやっていうのは持っている、ですよね。で、まあ、基本的に僕が紹介している商材っていうのは、ま、ブログ、メルマガ、ま、要するにアフィリエイト関連で、まあ、再現性の非常に高いもの、取り上げてますので、まあ、そのうちの、まあ、いくつかね、持ってるだけで十分ね、稼げないってことはありえないものを自信持って進めてるんですよね。なので、大抵持ってるのに稼げていないっていう方はですね、やっぱり作業的な部分、作業ね、この作業的な部分にしっかりと取り組んでいただければ、やったことは無駄にならないっていうものを自信持って進めてますので、じゃあそこを意識してもらう。例えば今持ってるもので、じゃあ実践するものは何だろうかと。だからこれって決めてしまって、まあもう最低でも3ヶ月ですね。3ヶ月は集中して取り組んでもらえれば確実に成果を上げられるものだけを紹介してますんで。まあ、この K さんの場合は、まあ大抵持ってると。で、まあ、目標としてね、今年は作業だけに取り組んでっていうことで書かれてますので、まあ、この通りにね、やっていただければ、報酬を上げようと思いますじゃなくて、報酬を上げてください。思うじゃなくて、上げてください。もうせっかくね、これだけ買ってるっていうことは、それだけ投資をされてるってことなんで、そこはもうクリアしてますよね。したらやっぱもうその先はもう稼ぐ。報酬を上げようと思うじゃなくて、報酬を上げると、強く意気込んでやってほしいなと。いうふうに考えます。で、あとは、クリックはあってもまだ少ないので、月ごとに目標を決めてやっていきますと。で、まあそうですね。やっぱり報酬だけに目がいってしまいがちな部分もあるんですけども、やっぱりアフィリエイターっていうのは、販売者さんと、訪問者さんの架け橋みたいなもんなんですよね。なので、どんなに、いいことを書いたとしても、まあ、クリックを誘導していかないと報酬には繋がらない。要するに、ちゃんと繋いであげてなんぼなんですよね。なので、まあ、報酬いくら稼げたかどうかっていうことも当然大事ですし、それが全てなんですけど、やっぱりクリックでどれだけ誘導できるかっていうこととか、その間にあるものですよね。そこの報酬が売り上がるまでの間にあるもの。で、そこの間の仕事っていうのが、アフィリエイターの仕事なのでね。だそこのクリック。で、まあ、少ないなら少ないって分かってるんであれば、どうすれば増えるか。どうすればより購買意欲が高まった状態でクリックしてもらえるかっていうことを、決めてもらいたいと。で、それから、この、K さんの場合は最後に月ごとに目標を決めてやっていきます。そうですね。この目標をですね、決めれてる方ってのは意外と稼げてない方は少ないのかなと。漠然としちゃってる。どんぶり勘定になっちゃってる。で、こういうのはですね、お店で働いたことがある人とか、営業をやったことがある人だったりすると、より、わかるかと思うんですけど、やっぱりね、どんな会社であってもね、やっぱり月始めに立てた目標に関して、その数字を毎日追っていくっていうことをやってるんですよね。今月、今のところ進捗率は何パーセントでとかってよく朝礼とかで言ったりもしますし、だそういうふうにね、どんぶり勘定じゃなくて、やっぱり決めた目標に関してどれだけ進んでいるのかと、どれだけ進んでいるのかっていうことと、そこの到達するために何をしていかなきゃいけないのかっていう、まあ目標と行動ですね。そこをまあ月ごとに決めてやっていくと。1000クリックなら1000クリックでもいいです。1000クリックしてもらうためには何アクセス必要なのかと。そういうふうに、で、じゃあそのアクセスを集めるためには何をするのかと。いうふうにね、もっと細かく細かく、目標の中の行動を細かく決めていくことで、確実に成果はついてきます。この K さんの場合は、アフィリエイトに必要なツールやマニュアル、これ大抵持ってるってことなんでね、まあ、整理しながら、 やっていただきたいなと思います。で、まあ、あと作業だけっていうのあるんですけど、まあ、それでもね、情報収集っていうのは常にしていっていただいて、で、ご自身がね、やっているノウハウに、総入れ替えっていうんじゃなくて、いろんなマニュアル見ていく中で、肉付けをしていくことって結構できるんですよ。なので、やっぱりね、ネットビジネスの世界ってどんどん早いですし、新しいアクセス供給源だったりっていうのが、今年もどんどん出てくると思いますんで、そういったものを情報収集してね、付け加えていくっていう時代の流れにもついていく、乗っかっていくっていうこともしていかないと、大抵マニュアルっていうのはね、やっぱり賞味期限短いと思ってね、やっていただいて、で、新しい情報どんどん取り入れてやっていただくと、いいのかなというふうに思います。というわけで、まあ、さらっとした、ご意見だったんですが、まあ、こんな感じで、回答させていただきました。あとはですね、次は、どうしようかな。そうですね、昨年の末に、まあ、僕の方でもね、ゆめりた塾っていうのを紹介したんですけれども、まあ、そのゆめりた塾に入られた方からも、意気込みをいただけましたので、ちょっとそこをね、ちょっと、紹介しようかなと。じゃあ、ここでは2名ほどご紹介させていただこうかなと思います。じゃあ、まずは、M さんですね。年末にアフィリエイト、インフォトップでの報酬が16万円を達成しました。それまでは月に1万円程度の収入だったのが、先月はタイミングもあったんでしょうが、プチ爆発。今年はゆめりた塾に入り、さらに報酬を加速させるべく、年末には月収100万円を達成させます。そのための手法をゆめりた塾でしっかりと学びたいと思います。M さん、ありがとうございました。まずはですね、年末に、インフォトップでの報酬が16万円を達成しました。いや、これはですね、胸張っていいと思いますね。これまで、1万円程度しか稼げていない方が16万円を稼いだ。これは何かをしなければ絶対こういう結果は出ないです。で、これはタイミングも確かにあったのかなと思います。ちょっとこのインフォトップでの報酬がどういうジャンルだったのか、どのジャンルかちょっとわからないんですけども、これ多分、稼ぐ系なのかな。稼ぐ系であれば、思ったほどなんかそんな、12月の旨味って僕はそんなには感じなかったので、稼ぐ系取り扱ってて、まあ、1万円だったのが16万円っていうんであれば、結構いい結果なんじゃないかなと。これがね、投資系とかダイエットだとちょっと変わってはくるとは思いますけれども、まあ、ちょっとそこら辺はわからないんで、ちょっと省略させてもらいますけど、ただね、1万円だった人が16万円ってことは確実にやっぱ作業してる成果なんで、やっぱ16万円、まあ、10万円超える、っていう結果ですよね。この10万円超えるっていう結果を出せてる人っていうのは思った以上に少ないです。やっぱメルマガとかいろいろ撮ってると稼いでる人たちの情報が多いので、10万円稼いでも大したことないんじゃないかって思うかもしれないですけど、10万円稼ぐだけでもすごいですし、10万円レベルであってもしっかりとアピールしていけばですね、特典とかももらえます。すごいのは来ないと思いますけど、それなりに来ます。なので、ここら辺は胸張っていいんじゃないかなと思いますし、あとは、そうですね。あとは、ゆめりた塾に入り、ってことなんで、まあもうね、ゆめりた塾に入るっていう決断はもう去年で終わり。もう去年で終わって、もう今年からはですね、もう入ったと。入ったんで、そこからまた覚悟を決めていただくと。で、まあ、僕の方でもね、ゆめりた塾何人か入っていただいたんですけれども、どうもね、まあ、すべての方じゃないですけれども、こう、入るっていう決断の部分で、なんかこう、力を使い果たしてしまったのか、ちょっとね、安心しちゃってる部分があったりするんですが、入ってから大変です。ゆめりた塾は。ゼロ期生の皆さん、たくさん見てきました。で、ペガサス生の皆さんとかも一緒にいるんですけども、まあ、レベル高いですよね。いや、本当に。カリクラムとかもそうなんですけれども、やっぱり取り組む姿勢だったりとか、目指すベクトルっていうのがやっぱそれぞれ皆さん高いんで、これはですね、入ってから逆に、もうそれこそ格闘技でいうことの有名なジムに入ったようなもんだと イメージしてやっていただきたいなと。気抜いたらパンチ飛んできますよみたいな。もうね、3ヶ月4ヶ月ぐらいで成果出してる人すごくたくさんいますし、やっぱね、今年ゼロ規制で入られた方は年またいでここからより稼ごうっていう強い意気込みを持った子もいますし、あと若い子が多いんでね、やっぱこの若い子の勢い、この何でも勢いでやってしまうっていう部分ね、やっぱそれ驚異的な部分もありますので、だその中に自分がいると。で、気抜いてしまったらその他大勢になるし、逆言えばそこで成果出せば、すごくブランディングになるだけの環境はあります。間違いなくあります。なので、入りました。決断は去年までなんで、今年ね、M さんには頑張っていただきたいなと思いますし、まあ、さらに報酬を加速させるべく、年末には月収100万円。そうですね、月収100万円を達成してもらうと。これはまあ具体的な目標がありますよね。100万円を目指して何をやるべきかっていうことで、まあ、そのための手法をユメリタ塾でしっかり学びたいと思いますということですね。ただね、この M さんの場合は、ユメリタ塾に入られた月、インフォトップで16万ということなので、もしかするとこの100万っていう目標をね、もうちょっと前倒ししてもいいかもしれないですね。まあ、これからどう取り組んでいくのかはわからないですけれども、まあ、月収100万円、もしもっと早く達成することができたら、もっと上の目標を作ってもいいとは思いますし、まあ、そのためにはね、まずはね、ユメリタ塾で、この人すごいなと、この人やるなと思われるぐらいじゃないとでもね、100万円って難しいと思うので、そういうとこも意識しながらアピールするっていう部分、もう加えて、まあ、ユメリタ塾で実践していただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、次じゃあもう一人、ユメリタ塾に入られた方からメッセージいただきました。この方も K さんですね。2011年の目標意気込みなどを聞かせてください。残念ながらルークさん経由ではありませんが、ユメリタ塾に入りました。なので、しっかりと基本を身につけて稼げるようになりたいです。年末までに最低月収50万円を目指します。それと、脱コレクターです。から、この方は、ルークへのご意見やアフィリエイトなどの質問などあればご記入くださいというところにも、ご意見をいただきました。去年はルークさんのリンクを踏んで何点か商材を購入しました。特典欲しさもありますが、やはりルークさんの文章にはクリックさせる何かがあると感じています。それが何かはわかりませんが、どういうことを意識してメールの文章を書いているのでしょうということですね。K さんありがとうございます。まずはじゃあ意気込みの方からですね。残念ながらルークさん経由ではありませんが、ユメリタ塾に入りましたと。本当残念ですね。まあね。まあどういうね、形で入ったにせよ、まあ入っていただけたんであればね、これはすごくいいことだと思いますし、まあ僕自身もね、ユメリタ塾の SNS にはいますので、まあお気軽にお声掛けいただければな、というふうには思います。で、しっかりと基本を身につけて稼げるようになりたいです、と。で、ユメリタ塾のカリキュラムはね、やっぱり側近的ないい夢見れるようなカリキュラムじゃないです。その代わり、ものすごく現実的です。ものすごく現実的。で、それでいて、やっぱスキルね、スキル、基本的なスキル、あとは、まあ、パソコンのセッティングだったりとか、まあ、そういうブラウザの設定だったりとか、そういう細かい部分にも及んでますんでね、こういった最初の土台部分で基本を身につけるっていうことにものすごく力の入ったカリキュラムになってますんで、まあ、そこで基本をしっかり身につけてっていうことは非常にいいことだと思いますし、そのね、つけたスキルをじゃあどのようにキャッシュに変えていくかっていうところがものすごいいい流れで、組まれてるんでね、ぜひここは稼げるようになりたいですじゃなくて稼いでください。で、あとは年末までに最低月収50万円を目指します。ですね、最低ってのがいいですよね。どんなことがあっても最低でも50万は稼ぐと。で、それ超えたらいけるとこまで行ってやるっていうのは、これまあ僕が今勝手に言ったんですけど、まあそんぐらい思っててくれたら嬉しいなと、いうふうには思いますね。で、まあ夢リタ塾であれば、これってのはね、十分実現可能です。なので、まあ、先ほどお話ししたようにね、他にもすごいのが、わらわらいますんでね、まあ、そういう中に入って揉まれてやっていただきたいな、というふうに思います。 そして最後にそれと脱コレクターですね。まあノウハウコレクターイコール悪みたいな考え方ってあると思うんですけれども、実は僕ねそう思わないんですよ。まあノウハウコレクターにはならない方がいいですけど、なっちゃったらなっちゃったで、そのもうノウハウのコレクターになった部分をね、逆に活かしちゃえばいいんじゃないかなと。まあそうでもしないと時間もったいないし、お金ももったいないと思うんで、その段もノウハウコレクターだって言うんであれば、逆にそういう情報をね、いっぱい持ってると思うんで、どんどんどんどんアウトプットすれば、それはそれで情報として価値があるので、まあ全然、まあ脱コレクターってしてもらってもいいんですけど、これまでのね、やってきたことは逆に無駄にしないでくださいと。ブログメルマがやられていくとは思いますので、まあコレクターになっちゃった部分を逆に活かしてください。そうすればね、まあ稼げるようになったら逆にコレクターでもよかったなぐらい思えるようになるんで、僕そうなんで、なので、まあ脱コレクターすることも大事ですけど、コレクターになった自分を活かしてくださいということですね。とはやっぱなんか、いろんなメルマが読んでるとね、ノウハウコレクターはいけませんとか、まあ、確かに僕もそれは共感できるんですけれども、もっと大事なのはね、やっぱね、インターネットでビジネスやるっていうことは、まあ、インターネットでの情報でのプロになるってことですよね。なので、情報管理できないとかってどうかと思うんで、情報管理してなんぼだと思うんですよね。ね、情報商材扱うんであれば、インフォビジネスをやるわけですよね。したら情報を扱うわけですよね。むしろノウハウコレクターぐらいにならないとダメなんじゃないかなと。だから溺れちゃうのは良くないですけど、そういったね、情報をね、整理するスキルっていうのをつけてもらいたいなと。いうふうに、これはもう完全にこれ独断ですけど、情報のプロになるんであればね、そこ蓋してどうすんだよっていうのがあるんで、ここはまああくまで僕の考えですけど、共感できる方はね、まあそういった考え方を持ちながらやっていただくのもいいのかなと思います。ただ、間違いなく言わせてもらうのは、まあやっぱり情報に溺れちゃうのは間違いなく良くないんで、そこはね、もう自分溺れちゃうって言うんだったら、情報に蓋をして絞るということも非常に重要にはなってきますので、まあそこはね、それぞれで、それぞれの状況に応じてね、やっていただけたらいいのかなというふうに思います。それから、あと僕の方にも意見をいただきましたんで、そこも一回言わせてもらうと、まあ、去年はルークサーのリンクを踏んで何点か商材を購入しましたと。ありがとうございます。特選欲しさもありますが、やはりルークさんの文章にはクリックさせる何かがあると感じていますと。そうですね。もちろんです。それが何かはわかりませんが、どういうことを意識してメールの文章を書いているんでしょうっていうことですね。まあ、これもズバリの質問が来ましたけど、クリックさせる何かがある。もちろん何かはありますね。それが何かはわかりませんが。それがね、わかるようになってくると、まあ、この意見をいただけた K さんも確実に、稼げるようにはなると思います。で、どういうことを意識してメールの文章を書いているんでしょうかっていうことですね。どういうことを意識して、まあ、これは毎回毎回記事でね、細かく書いていることはあるんですけれども、まあ、媒体、ブログ、メルマガにせよ、読んでもらってなんぼじゃないですか。読んでもらってなんぼ。やっぱ当然アフィリエイト目的でやるので、稼いでなんぼなんですけど、やっぱりまず読んでもらうことありきなんですよね。で、自分の好きなこと書いて読んでもらえるかって言ったら、全然そんなことなくて、当然ね。やっぱり、初めて読んだ人が、読み続けたいと思うのは何か。どんなものかって言ったら、やっぱり自分にメリットがあるものを読みたがるんですよね。自分にメリットなかったら読みたくないわけですよ。時間の無駄でしょ。なので、まず自分の持っているものを、自分の持っているもので、かつ、自分のメルマガやブログを読んでくれる人たちがどんな情報を欲しがるかなっていうことを考えると、まず。これは当たり前なんですけど、自分の書きたいこと以上に、それ以前に、やっぱり読み手の方が求めていることを書くっていうことですよね。で、まあ僕の場合ね、他の方に比べると、アフィリエイトリンクとかは、まあ多い方だとは思うんですけども、置くにしても、何かこう、知識や情報を与えた上で、リンクを置くっていうことですね。これはもう、どういうジャンルのアフィリエイトを取り組むにしてもそうなんですけど、楽天の時でさえそうなんで、 リンクを置いとけばクリックしてくれるかって。まあ、爆発的なアクセスがあればクリックはされるんでしょうけど、率は低いと思うんですよね。で、やっぱり数と率、これ両方高めるためには、まず読んでもらう。読んでもらって、クリックした先が見たいなと。クリックした先が見たいなと思ってもらって、クリックしてもらうと。いうことが大事なんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、これはね、クリックに関しては、いろいろな考え方、絞ってクリックっていう方もいますし、まあ、これはね、一概に何が正しいかっていうのはないとは思うんですけど、まあ、いろんな意見があるとは思うんですけど、少なくともね、稼いでる人の意見を集めていけば、共通項っていうのが必ず出てくるんで、で、その共通項っていうのはね、やっぱり大きく稼げてる人になればなるほど、やっぱり先に与えてる。で、稼げてないで偉そうにピピ言ってるやつっていうのは、てめえの書きてえことだけ書いてると。そういう感じなんで、まずね、やっぱり読んでもらう。で、メルマガだったらね、親しみを持ってもらうっていうことは大事なんですけど、与えた上じゃないと親しみは持ってもらえません。ただのいい人で終わってしまいます。まあ、扱うジャンルにもよるんですけどね。やっぱりこう読んでて、頼りがいがあるなとか、この人信用しても良さそうだなって、そういうのがね、最終的に、やっぱり親近感だったりとか、読み続けてもらえる媒体だとかっていうのに大きな影響を及ぼしてきますのでね。まあ、そこら辺ね、できてない人結構いるんで、まあ、意識して取り組んでもらいたいと思いますし、あとそれね、すぐできることじゃないので、時間かけて、やっていただくといいのかなと。メールマガを始めました。最初の1通目、どうも頼りがいが感じられないなと。稼いでる人と同じメルマガが書けてないなと。たまに言う方いるんですけど、それ当たり前なんで。やっぱりね、数多く書いていくと、必要なもの、読んでもらうために必要なもの、何か分かってきます。で、継続していくと、書いたことに対する反応ももらえます。だそういったものを一つ一つね、ご自身で目を向けてもらってやっていただければ、まあ、メールの文章、ブログの文章がね、必要なものだけが残っていくはずなんで。まあ、とにかくね、この K さんの場合は、まだ分からない部分、たくさんあるっていうことなんですけど、この方の文章とか僕見たことないんでちょっとわからないんですけど、とにかくね、書いてもらうことですね、ご自身で。で、まあ、夢リタ塾入られた方、まあ、残念ながら僕からじゃないみたいなんですけど、まあ、夢リタ塾入った以上は、まあ、ね、メルマガの文章をたくさん書いていく。で、たくさん見る、他の人。っていう機会には非常に恵まれてるかと思いますので、まあ、反復ですね。数稽古。していただいて、やっていただければいいかなというふうに思いますし、ちょっと戻るとね、最低月収50万っていうのは十分に射程圏内ですね。やり続けてもらえれば。なので、まあね、まず素直にね、実践していただければいいかなと思いますし、この50万円って目標は高い目標ではなく、かなり現実的な目標だと、これは僕自身も思いますんでね、取り組んでいただきたいなというふうに思います。で、今のところ二人、M さん、K さんはね、二人とも、夢リタ塾に入られたっていうことですよね。まあね、昨年のうちにね、こういう決断をされて、そして2011年1月1日から、まあ、取り組んでいるかと思うんですけどね、まあ、非常にいい決断をされて、いいスタートを切られたんじゃないかなというふうには思います。でね、この夢リタ塾、おそらくですね、半年1年してきたらですね、夢リタ塾出身者、旋風を巻き起こします。間違いないです。ですね、その時になってから夢リタ塾入ろうかと、思っていても、おそらく募集がない可能性も大きいです。さらにさらに上を見てます。なのでね、まあ、今入られた方っていうのはね、もうそこを信じてね、やっていただく。で、もう今でももう十分にね、旋風巻き起こしてる部分はあるんですけど、半年後、一年後、これは絶対やばいことになってるっていうのは僕自身確信してますし、まあ、僕もね、そこにね、埋もれちゃわないようにね、まあ、やっていかないといけないなというふうには思います。新しいスターがたくさん出てきます、夢リタ塾からは。なので、まあ、メッセージをいただけた M さん、K さんもね、ぜひその中の一人、もしくはそれ以上の存在になっていただきたいなと。ですね。まあ僕に関してはね、まあ夢リタ塾に入られてる皆さんといろいろと接点があって、 皆さんすごい勢いを肌でひしひしと感じてるわけですけどね。僕は僕でね、さらにさらに、ブレイクしてもっともっと大きな活動をねしていきたいなと思ってますし、もしかするとね、ゆめりた塾に入られた方の中から僕と一緒にね何かやっていけるようなパートナーなんかも見つかったらいいかなと思いながらもですね、ゆめりた塾の SNS なんかをこう眺めてます。あんま書き込まないけど実は結構眺めてますんで、そういうところでのねアピールなんかもすると、まあ僕以外、僕関係なしにしても、やっぱりパートナーっていうのを見つかってくると思いますし、一番最初の M さんは月収100万円ということなんですけど、まあ100万円目指すためには、パートナーいるとね、もっと有利に進んでくるのは間違いないのでね、ゆめりた塾で実践するっていうのもそうなんですけど、僕自身ずっと強調してきたのは仲間と環境なんですよね。そこをフルに活かしてやっていただきたいなというふうに思います。わずか3人で30分を言ってしまいました、この音声。ただし、すごくいいことを話しているんではないかなというふうには自画自賛してますが、最後じゃ一人、あともう一人だけ行きます。最後一人 A さん。この方は結構がっつり書いてくれたので、音声の中で紹介しようかなとも最初から決めてました。30分経って、聞き飽きた方いるかとは思うんですけど、この方は結構ね、いろいろ書いてくれたので、まあその書いてくれたことに合わせて僕の方から結構細かいアドバイスを入れていこうかなと思ってますので、ここまでの音声を聞いて、もういいやと思った方はちょっと損するかもしれないんで、しっかり聞いておいてください。では、A さんからの、2011年の目標、意気込みなどを聞かせてくださいということですね。現在は日中働き、子育て、家事などで忙しい毎日ではありますが、それを理由に作業を減らすことなく、自分に厳しく必要な作業を効率よくやっていきたいです。サテライトサイトを増やし、仕組みをしっかり作っていくこと、無料レポートを変えていくことに力を入れていきたいです。意味のある作業、分析をしていき、自分の考えをちゃんとに持っていきたいです。前の月よりも次の月の成果を伸ばしていくことを目標に、数字もどんどん伸ばしていけたらと考えます。それでは今年もどうぞよろしくお願いします。それから、ルークへのご意見やアフィリエイトなどの質問などあればご記入ください。ルークさんの音声を聞かせていただき、熱い意気込みを感じました。私はなかなか、進歩しない状況ではありますが、できないはずはないんだと信じて目標に向かって実践しています。しっかりとした考え、自信が大事と感じています。今年のルークさんの活躍がますます楽しみです。ただ定期検診はちゃんと受けておいた方がいいですよ。防げる病気も手遅れになることだってあるのでお気をつけください。病院なんて私も嫌いですけど行った方がいいですよ。ちょっとした風邪とかの時は全然行きませんけど、薬もほとんど飲みません。何より健康が一番。元気にお仕事できることが何よりですよね。今年もどうぞよろしくお願いします。新年早々素敵な音声をありがとうございました。ということで、メッセージいただきました。A さんありがとうございます。ですね。じゃあこの A さん、まずは、まあ、日中働き、子育て、家事などで忙しい毎日ではありますが、ということですね。で、それを理由に作業を減らすことなく、自分に厳しく必要な作業を効率よくやっていきたいと。でもこの方に関してはね、もう結構な、期間をアフィリエイトに、費やされているのかなと、いう印象があるんですけれども、まあそうですね。やっぱりアフィリエイトのいいところっていうのは、やっぱ自分のペースでね、時間を組んで作業できるっていうことがあるんですよね。で、まあそれが当然メリットでありデメリットではあるんですけれども、まあ忙しい。まあ、忙しいっていうのはね、忙しいって言っちゃうともう忙しいんで、まあ、こういったね、まあ、子育て、家事など、やるのは、まあ、当然なことだとは思いますし、まあ、僕ちょっと、子育ても家事もあんまやらないんでね、あんま偉そうなこと言えないんですけど、うん、まあ、これはね、これでちゃんと、まあ、ご自身で、これはやらなきゃいけないことなんだっていうのがあった上でね、アフィリエイトに取り組んでおられると思うんで、非常に大変だとは思うんですけれども、もちろんね、もうこういう状態でもやっていくしかないんでね。やっぱりもう必要な作業を効率よくやっていく。もう効率よく、ここですよね。で、僕もね、以前は、もう1年以上前かな。 1日15時間かな、通勤入れて、仕事してる時間入れて15時間、16時間拘束された中で、メルマガ毎日書き続けて、ブログ投稿し続けて、無料レポート書き続けてっていうことをやってきたんですけど、やっぱ忙しいなら忙しいなりにね、ある程度仕事とかしてると、逆に何時から何時までは、この時間は何もできない、仕事しなきゃいけないとかっていうのがはっきりするんで、まあ、隙間時間とかのね、使い方はね、むしろ働いてる時の方が効率よくできたっていうのもあるので、逆に、まあ、子育て、家事などで忙しい部分をね、逆に逆手にとって、これは隙間時間とかで、しっかりとね、作業をしていく。で、僕の場合アドバイスさせてもらうと、外出時にはインプットする。で、家にいてパソコンの前にいるときはひたすらアウトプットするっていうことを徹底してやってたんですよ。で、まあそうやってるとね、何気にバランス的には、悪くなかったのかなと、今思うと、振り返ると思ってるんで、そういう意味でね、ちょっとそういうところのね、普段の作業スケジュールみたいなものを、もうほんとスケジュール帳とかに書くぐらいでもいいと思うので、まあ、管理してもらって、時間管理ですね。やっていただいていいのかなというふうに思いますし、あとね、忙しい人とかってどうしても睡眠時間を削ってやろうっていう人が多いんですけど、まあ、僕もそうだったんですけど、それはまあ、大事なことだと思います。特に初期の頃であれば、睡眠時間削ってでも作業するっていうのは大事だとは思うんですけれども、ただ、睡眠時間を削るっていうのは、最終手段にした方がいいなっていうのがありますね。まず何よりも自分が起きている時間、その中でできるギリギリがどれぐらいなんだろうかっていうのを突き詰めてもらいたいんですよね。それでもどうしても収まらないようであれば、睡眠時間を削るっていうことも一つのやり方としてあるとは思うんですけど、睡眠時間を削るっていうのを最終手段に、持っていくと、より起きている時間の密度っていうのは高くなりますし、当然そこは効率の良さっていうのも繋がってくるんですよね。で、あとはやっぱり睡眠時間が短いっていうことは、記憶、自分の脳の記憶っていうものにもすごく影響してくるそうなんですね。なので僕に関してはね、睡眠時間、昔は睡眠時間削って作業をしようっていうことを常に考えてたんですけど、まあ、それはね、やめてしまって、もう寝ようと。存分に寝ようと。存分に寝て、それで、まあ、起きてる時間は存分に作業しようと。いうふうに、スイッチはしてます。逆にちょっと睡眠時間削るべきじゃないかなと思うような時もあるぐらいなんで、そこはね、ちょっとまあ、怠けていると思うのか、時間管理の密度を高めていくポジティブなことだと思うのか、それは受け取る人たちにお任せはしますけれども、少なくともね、起きてる時間は調子いいですし、やっぱね、体調がいいのでね、作業してても、昔ほどはそんなに苦痛はなくなってきたのでね、まあご参考にしていただければなと思います。それからと具体的な作業を書いてくれたんですけど、サテライトサイトを増やし仕組みをしっかり作っていくこと、無料レポートを書いていくことに力を入れていくっていうことなんですけど、まあ、おそらくまあメルマガを、やられているっていうことだと思うんですけど、サテライトサイトと無料レポート。うん。これはものすごい分かりやすいのが2つポンポンと出てきたんですけど、まあ、サテライトサイトあった方がいいです。間違いないです。サテライトブログあった方がいいです。いくつもあった方がいいです。でもですね、まあ、勘違いしちゃいけないことをまず一つ言わせてもらうと、サテライトサイトを量産していくことで、まあ、検索順位を上げる一つの手段ではあるんですけれども、そもそも、検索順位を上げるサイト、上げる予定のサイト、これは、売れてるサイトですかということです。これ結構重要なんですけど、売れてないサイトにアクセスをいくら集めても意味がありません。売れてるサイトであれば、そこにアクセスを増やすことで、報酬は2倍、3倍にはなっていきますけれども、売れてないのにアクセス増やしても何も変わらないので、まあ、サイトを作り直すは別ですけどね。なので、そこをまず意識して、上げる必要のあるサイトっていうのをちゃんと持ってるのかどうか、そこをまず考えてもらいたいなっていうことと、サテライトサイトっていうのはですね、これ、まあ、作ってみればわかるんですけど、ものすごくめんどくさいと。で、報酬に直結する作業ではないので、作った方がいい、持っていた方がいいって、これはもう僕もそう思ってますし、僕もたくさん持ってます。 なんですけれども、ただこれはですね、ぶっちゃけ稼いでしまって、その稼いだお金の中からね、外注化して記事を発注して埋め込むだけにするとか、ただもうツールに任せるとか、まあツールって言っても選ぶツールにもちょっと影響はするんですけど、そういうふうにね、ちょっと自分が極力やらない方向で作ってもらった方がいい作業の一つかなというふうに思います。で、サテライトサイト、サテライトブログですね、特に。今後ますます重要性を増してはくるとは思いますし、おそらくね、サテライトブログに対する関心もね、初心者の方、だんだん浸透してきてるとは思うんですけど、ここら辺はね、ちょっと人の力を借りる、お金の力を借りるっていうところで、やった方がいいのかなと思う作業の一つでもありますので、ここもね、まあ、日中は働いてて子育てがあって家事があってっていうことであればね、なおさらね、ちょっとここはね、サテライトサイトを作る、仕組みを作るっていうことはすごくいいことなんですけど、極力ね、もう自分の力を使わずに、これ用意できるような環境を用意することをまず考えてください。で、その上で、じゃあ本来であればサテライトブログをコツコツ作っていく予定だった時間を無料レポートとかに当てたらどうかなと。無料レポートってね、やっぱ基本的にはやっぱ自分で書いてもらって、で、そこから読者さん獲得してもらう一つの重要な入り口になってくるんですよね。なので、まあ、そこはやっぱり自分がやるべき作業だと思うんですよ。だからサテライトサイトと無料レポート。これ二つ書いてあって極端だなってお話をしたのは、自分がやる必要のないものと、自分がやるべきもの。これ、真裏のものが二つ並んでたんですよ。なのでね、ここはでも A さんの場合だと、無料レポートに力を入れて、読者さん一気に増やして、そのお金でサテライトブログ作れる環境を用意した方が早いんじゃないかなと僕個人的には思います。はい。無料レポートで読者増やすっていうのはやっぱメルマガはね、なんだかんだ稼ぎやすいんでね。だからメルマガで稼ぐためには読者さん増やすっていうことなんで、ここは無料レポートに時間を注いでもらって、で、今もう無料レポートきついきつい言われてますけど、まあ、無料レポート、1本100ダウンロード。で、それで1000集めようとしたら、10本必要ですよね。まあ、できれば1本出して1000集まればいいですけれども、そういうレポートが作れないのであれば、100でもいいからそれを10本作るとか、それいろいろ考えてもらうっていうことと、あと、一つ重要なことをお話しさせてもらうと、無料レポートで読者を集めました。集めた読者さんをメルマガに登録しました。さあ、稼げるか。ではなくて、さらに一歩進んでもらいたいなと思います。それは何かというと、無料レポート経由の読者さん入れると。で、そしたら、今度はそこから、さらにリストを抽出していくっていう作業ですね。これをしていかないと、ただ頭数だけどんどんどんどん増えていって、まあ確かに頭数増えるっていうのも稼げるための要因ではあるんですけれども、どうせね、報酬増やすんであればね、どんどん雪だるま式に増やしてもらいたいと思うので、無料レポートで集めた読者さん、それをさらに絞り込む仕組み、これを入れた方がいいと思いますし、サテライトやるよりこっちの方が稼ぎに直結してきます。で、僕の場合はね、まあ無料レポート、今年、去年、一本も作らなかったんですけども、その無料レポート属性で集めた読者さん、これをですね、とにかく抽出していくっていうことをどんどんやってきました。で、その結果、まあ、ブログ系、メルマガ系、携帯系、情報商材アフィリエイト系っていろんなラインができてるんですよね。で、それっていうのは、もう数百っていう少ないリストなんですけれども、ちゃんと名前も入ってますし、アドレスも、まあ、おおむね、ちゃんとしたもの、入ってます。メルマガとはまた別のアドレスとかで入っていたりします。なので、まあ、無料レポートで突っ込んだメールマガジンのさらに上のランクのリスト構築。だこれをね、意識すると、確実に報酬っていうのは変わってきますし、まあ、何よりもね、増やしながら、濃度も上げていくって、この両方を兼ね備えていける作業なので、 まあ、無料レポート書いて集まりました。で、そこまでやってる人は多いんですけれども、その先抽出していくっていうことがね、意外とできてない方は多いかと思いますので、ここを意識していくと、まあ、その後に書いてある意味のある作業。この意味のある作業っていうのに繋がってきますし、濃度も上がっていく、報酬も上がっていくって、悪いこと何にもないので、ぜひ参考にしてもらいたいなと思います。なので、ここ、サテライトサイト無料レポート。たった1行なんですけどね、それなりの僕の考えっていうのは結構濃い密度でお話できたんじゃないかなというふうには思いますけど、先行かないとね、時間が経っちゃうので。分析をしていき、自分の考えをちゃんとに持っていきたいですと。もう分析ですね。分析。分析をしないとさらにいいことはできません。だいたい稼げてない方っていうのは何かやりました。それで良かったか悪かったかっていうのを判断して終わってしまいがちです。実はそうではなくて、分析をして、で、その分析結果から何をするかっていうことがすごく重要になってきます。で、稼げてない方は、だいたいそれができていないと。で、なんでそんなことが言えるかというと、質問などが来ましたと。じゃあ何クリック入りましたかっていうと、すぐ答え返ってこないんですよね。ということはもう分析できてないと、もう判断するしかないわけですし、まあ分析をしないことには進めないと。で、分析をしていく中で悪いものはもうやらない。いいものは残す。これ繰り返していくと、いいものだけを実践していくっていういいサイクルができるんですね。で、やっていることの最初は10のうち1しかいいことはなかった。でもいいことを残していくことによって、10やったらもう9はもういいこと。っていうような、だんだんだんだん膨らんでくるんでね、いいことが。なのでね、分析をする。で、その中でたった一つでもいいので、良かったこと。これを見つけ出す。っていうことが重要になってきますし、あとはね、いろんな分析をしていくことで何が良かったのかっていうことをちゃんとね、自分で見つけ出せること。そこも重要になってきますので、意識してください。で、あとは前の月よりも次の月の成果を伸ばしていくことを目標に数字もどんどん伸ばしていけたらと思います。これもね、やっぱりさっきお話にあったように、やっぱりその月々の目標と行動ですよね。そこを、ちゃんと立ててもらうことで、ただね、特に目標と行動、ここをね、明確化していくっていうのは意外とできてない人は多いですし、稼げてる方ってやっぱここ徹底的にもう組まれてるんでね、そこをどんどん伸ばしていくっていう考えるのはもう当然のことですね。当然のこと。で、それで前の月より次の月っていう形で、で、先ほどの無料レポートもそうなんですけど、前のレポートより次のレポート、次のレポートより次のレポートっていう形でね、だ無料レポート1本作るにしてもね、レポートの中にいろんな仕掛けを入れることもできるんで、でそういう感じでね、どんどんやっていくと、いいかなと思いますし、僕のレポート自体ね、やっぱり、そのいいことをどんどん残していくっていうことをやった結果ね、仮に、今無料レポートスタンドに発行しているものを、その直ダウンロードでばらまいたとしても、勝手に読者さんが増える仕掛けっていうのを入れてたりするので、そういうレポートをね、作れるようにしていけば、もしかすると、無料レポートランキングでは下の方だったとしても、無料レポート内の仕組みからどんどんリストが増えてるっていうサイクルも作ることができますのでね。そういう形でね、いろいろ考えながら作業してもらいたいなというふうに思いますが、この方 A さん目標金額がないっていうのが今更になってちょっと出てきたんですけど、まあ、せっかくなんでね、1万でも5万でも10万でもいいです。もう必ず達成するんだっていう目標を、立ててください。で、10万円なら10万円、1万円の商材を10本売るのか。1万円の商材を5本売って、残り、5000円の商材で埋めるのか。今であれば、1本500円の無料レポートとかもあったりするので、そういうものを入れていくのか。配分をしていく。そういうことも大事ですし、10万円を達成するのには何アクセス必要になってくるのかっていうことだったりね。それからこの方に関してはとにかく大きく変えるっていうんじゃなくて、今やっていることに関してより追求してもらいたいなというのが正直なところです。なので、たまに質問とかを、してくださる時もあるんですけど、あれやこれやと僕は言わないですね、この方に関しては。ズバリ一言二言。で、その一言二言が物足りねえやと思われるのか、もしくはその一言二言を思いっきり深く追求してもらえるのかっていうところで、 今後この A さんのね今後の活躍につながってくるとは思いますし、僕もね単純に伝えるっていうのはなぜかっていうと、もうこの人だったらもうある程度分かってるなっていう信用のもとでもあるんで、そこはね僕もいい加減なサポートしてるつもりはないです。僕も真剣にちゃんと返答してますんでね、一言二言そこをね深く追求してもらえるかどうか、そこは、一つの鍵になってくるのでね、ぜひそこもちょっと意識してもらえればなとも思いますし、こうやってね意気込みを書いていただけたっていうことはね、まあ、少しは僕のサポートも役に立ってるのかなとは思いますけど、早く稼いでくれっていう感じの方もありますんでね、ぜひ頑張んなくていいです。頑張んなくていいんで稼いでください。でいろいろ、働き子育て家事などあると思いますので、もうね作業は多分頑張ってやってるとは思いますんで、頑張んないでいかに報酬を稼げるか、ここをね意識してやってもらえたらより楽しくやっていけるんじゃないかなというところで、意気込みの方は終わらせていただきますね。ちょっと長くなっちゃうんで、もう十分長いんですけどね。で、まあ、最後ですね、ルークへのご意見やっていうことでいただけたんですけど、私はなかなか進歩しない状況ではありますが、これはちょっと喝を入れさせてもらいたいと思います。進歩はしているはずです。まあ、毎日ブログとかメルマガ読んでるわけじゃないので偉そうなことは言えないですけど、まあ、この方に関してはねとにかくねメルマガブログ、しっかり書いてます。毎日書いてるんで進歩してないわけないです。進歩したことに気づいてないですね。そこは結構大事なとこなんで、進歩したことに気づく、これをねしっかりと、まあ、この方ももちろん自分に厳しいっていう部分があって進歩してませんって言ってるのかかもしれないですけど、自分で進歩した部分っていうのはもう大きく評価してください。そうしないとねやっぱりいい部分っていうのは残っていかないですし、まあ、進歩しない状況ではありますが、そんなことないです。進歩してます。なので、まあ、その後に書かれてるんですけどね、できないはずはないんだと信じて目標に向かって実践していますと。それでいいと思います。できないはずはないんだじゃなくて、もう稼げて当たり前の段階に来てると思うんでね、まあ、この言葉の方を信じてもらいたいなというふうに思います。それから、しっかりとした考え、自信が大事だと感じてます。そうですね、その通りだと思いますね。しっかりとした考え、自信、これをですね思いっきり読み手の皆さんにぶつけてみてください。やっぱりね媒体を読んでる、いろいろなメルマガブログ媒体を読んでると思うんですけど、まあ、自信があるかないかってやっぱ伝わってくるんですよね。でその自信っていうのはね、1万円稼いだ、5万円稼いだ、そこで自信持ってもいいと思うんですよ。でそこで自信を持ってもらって、それを思いっきり伝える、そういうことをするとやっぱり響くんでね、でそこから響いた人たちがやっぱり行動してくれる、そうすると自分の報酬にもつながってくるってことありますので、さあこの A さんの場合はね、いろんな人からの意見を聞いてね、あれやこれやと迷ってしまうことあるとは思うんですけど、そういった中から自分がやるんだと決めて判断した、その判断に自信を持って伝える、で自信を持って判断した後でやっぱりまずかったんじゃないかな、良くなかったんじゃないかなっていうことを考えてもらうっていうことが重要かなと。でもメルマガ、ブログ、文章を書くときはもう自信を持って書く、勢いづいて書く、ここをね重要視してもらえれば確実に報酬は伸びる方です。それからあとは今年のルークさんのご活躍がますます楽しみですとあるんですけど、もう僕のことはどうでもいいので、ご自身の活躍を楽しみにしながら作業してくださいということですね。あとは、そうですね、病院に関することですね。定期検診ちゃんと受けといた方がいいですよっていう形で、まあ、僕の方にねダメ出ししてくれましたね。まあ、こういう感じで、やっぱりね僕だってまだまだですし、こうやってね自分のことに対してもね言ってくれる人、やっぱこういう人って僕自身も大事にしていきたいですし、こういう人たちと一緒にねやっぱりより多く稼いでいけるようになれたらいいなっていうのが願いでもありますんで、まあ自分のことを指摘してくれる人、自分の人、ことを指摘してくれる人がいかに増やせるかっていうのはやっぱ成功するための条件でもありますし、基本的にねやっぱり人に物を言うってのは言いたくないですよね、基本的に。でもそこでね相手のために言えるかどうかっていうのはすごく大事ですし、時としてそれっていうのは人がどんどん離れていくことはありますけれども、その中で残ってくれる人います。だからそういう人をね 大事にしていけば、いいんじゃないかなと思いながら、僕もね、いっぱい失敗して、これまで生きてきましたので、多分これからもそうだと思います。で、おそらくね、僕に何か言われて腹立つ人もいるかとは思うんですけど、そういう人はそういう人でいいです。一人でもね、残ってくれる方、もしくは逆に僕にいろいろ言ってくれる方、こうして甘えることなく、いい関係を築いていくっていうのはね、僕の中のミッションでもありますので、ぜひね、こういう人たちがどんどんどんどん集まってきてくれたら、いいなというふうに、僕自身も思います。こういった形で言ってくれたこと、感謝したいと思います。ありがとうございます。そうですね。それから、面白いこと書いてあったんですけど、病院なんて私も嫌いですけど、行った方がいいですよって。で、それ考えたんですけど、病院好きな人ってそもそもいないんですよね。病院好きな人。いやーね、もう僕もう病院ほんと嫌いで、もう10年ぐらい去年行ってなくて、10年ぶりに行ってね、医者に怒られたぐらいなんですけど、その時も言われたんですよね。もう僕病院嫌いなんですけどって言ったら、まあおばちゃんの先生だったんですけど、病院好きな人なんて誰もいませんということで、診療所で言われちゃったんですよね、診察室で。考えてみればそうだなと。病院なんて好きな人はいないんだと。いうことでね、まあ、行かなきゃいけない時はあるっていうのはね、勉強になり、なったんですけど、実はまだ行ってないので、最近は。なのでね、ここはちょっと今年は僕は直していきたいなと思いますし、まあ人間ドックとかね、そういうのもやった方がいいのかなと。まあ、もしかしたらね、病院も病院でね、なんか出会いがあるかもしれないんでね、なんかそういうちょっとポジティブになれる要因を自分の中で見つけつつ、ちょっとね、まあ病院好きな人はいないんだということをちゃんと頭の中に入れて、僕もね、体調管理をしっかりしていくっていうことをやっていきたいなと思います。というわけで、ちょっとものすごい長い音声、1時間近くになってしまったんですけど、ごめんなさい、4人しか答えられなかったですね。申し訳ないです。ちょっと、さすがに、これ3時間、4時間で長すぎるんで、ここまでにしたいと思いますけど、ぜひともね、この音声聞いてもらって、まあ、聞いてる方と同じようにアフィリエイトに取り組んでいる方は、こういうふうに、目標や意気込みを立ててくれてます。で、その上で作業してます。その上でじゃあ自分はどうするかっていうことですね。やっぱ目標、意気込み、しっかりと、立ててね、やっていただくことで全然違う結果が出ると思いますし、せっかくの信念、こういうことをするのってのは基本的に信念ぐらいしかないと思うんでね。ぜひともこの音声を聞いてもらって、他の人がどんな目標を立てて、どんな意気込みなのか。で、実際にね、これは今回は僕のもう独断と偏見みたいな形にはなってますけど、それを見てどういう風に感じて逆にどうしたらいいのかっていう部分もね含めて、今回の音声は作ってみました。今回のね意気込みを送ってくれた皆さんはもちろんなんですけれども、まあそれ以外の方も聞けるような形にした理由っていうのはねそこの部分にありますので、まあ、ぜひともあなたなりの、まあ、目標を決めてもらう。でその目標本当にそれでいいのかっていう部分も考えてね密度を上げていくっていうことも、考えて2010年頑張っていただきたいなと思います。というわけで、1時間ほどの音声にはなりましたけれども、まあ、2011年ね、とにかくアフィリエイト稼いでなんぼなんで、でもっと言わせてもらうと稼いでない人の話なんて誰も聞いてくんないんで、だそこをね、頭に入れてもらってもう稼ぎましょう、頑張りましょうじゃなくて稼ぎましょう。頑張んないで稼ぐのは悪いことでも何でもないです。むしろすごいことなんで、やっぱり稼ぐために頑張るっていうのも大事ですけど、最終的にはね、頑張んないで稼ぐ、稼いでなんぼっていうところで、お互いにやっていけたらいいなというふうに強く感じてますので、一人でも多くの方とね、2011年末、目標達成できました。もしくはそれ以上に稼いじゃいましたっていうようなね報告が、報告を必ずすると決めてですね、僕も、日々やっていきたいと思いますので、皆さんも、しっかりとね、一日一日を大事にして2011年を過ごしていきましょう。ここまで最後まで聞いてくれて、どうもありがとうございました。長いお付き合いどうもありがとうございます。以上、ルークでした。